ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。先週末のクリラジのイベントからですね、準備とその後処理がなんかえらいいろいろありまして、ようやく通常営業に戻ってきたかなという感じですが、こっちのスクランブルの番組はもう一日全番組一日ずつ遅れて配信になっておりまして、すいませんが来週からは通常に戻るかなと思います。なんかバタバタとしてなんとなくようやく通常な感じになってきたんですが、ふとちょっと今日落ち着いたので、なんか今までどうしてたんだろうとか思ってみたら、僕なんか午前中のうちにブログ記事アップしてたりしてたんですけど、
はい、
ずっとブログアップしていなくて、ふと気がついたらフォトスクランブルのブログが結構更新されているのにびっくりしましてスノーさんがなんか写真いっぱい上げているので、皆さんもぜひご覧になっていただければと思います。そんな通常営業に戻った半助と、
はい、お疲れ様です。そう、フォトスクランブルと言いながら全然写真上げてないじゃんって、実はスクランブルポテトのブログを見て、
うん、
あの反省したスノーなんですけれども、
はい、
はい、あのフォトがついてるのにフォトが全然上がらないじゃあちょっと真面目にやらなきゃとか思った。
なるほど。
はい、で、ちょっと今いっぱい上がってきてます。
はい。
スノーです。
はい。最近はポストカード作りばっかりしておりまして。
ほうほう。
でやっと発注しまして今日から印刷 しますっていう感じで、
お、
あ、1週間後には届くかなという高野です。
楽しみですね、
はい、楽しみかどうか、
あ、はい、あのオフセット
オフセットで頼んでみたんですけど、
え、色子
色子も送られてきたんで昨日速攻で送り返してなんか1枚1枚を自分のところとあと会社で持つっていう風なのがあったんですけど、
うん、
それだとあの本体価格と同じぐらい値段かかってしまうので、
どういう
なんか、いや、あのだから1枚だけ頼むんだったら千何百円なんですけど、
うんうん、
2枚注文して1枚を自分のところ送ってもらって1枚をその会社にとどめるとなると2倍ぐらいかかっちゃうんですね。
あ、はいはいはいはい、うん、
で、うん、まあ早くしてもらうんだったらそっちの方がいいんですけど、
うんうんうん、
あ、はい、あ、なるほど、指示を書いて繰り返すと、
そうですそうです。
ああ、なるほどね。
だから
色子の具合はどうだったの。
いや、まあいいんじゃないかという感じで、
ほうほうほう、
いや、これ以上と色の指示とかできなさそうだったのね。字が間違ってるんだろうと思う。なんかデータを全部入れ直さなきゃいけないみたいで、
うんうん、
あの、もし色がどうのって言い出すと、
こっちでそっちで自分のとこで色を調節してくださいって話なんだね。
そうですね、うん、それだともう全然わかんないんで。
あ、まあ確かにね、うん、
まあね、モニターで見るのと全然違うっていうのは分かってるんで、
うんうん
うん、でモニターが見えてるのが本当なのか印刷で出てきてるのが本当なのか分からなくなってきた。
なるほどね。
モニターで見るとはもうちょっと赤かったんですけど。
ああ、はいはいはい。
印刷、
4色でしょ。
4色なんですよ。
うん、まあ4色だとやっぱり彩度の高いものはどうしても彩度落ちる。
あ、そうなんだ、
うん、
全体的にそういう感じなの。
まあ、あの番組が違っちゃうけど CMYK プレビューっていう、まあ、機能もフォトショップには、うん、あることはあるけれども、うん、
でも見てるのはねモニターの RGB だから全然関係ないような気が。
いや、まあ関係ないことはないんだけど、一応シミュレーションしてくれてんだけど、あとは、インクのあのプロファイルの変換するときのプロファイルは何にするとか、
うんうんうん、
うんうん、まあ基本的なところですが、うん、で印刷会社からそれがね指定されてたりする場合もあるし、
うん、
全然お構いなしな場合もあるしっていう、
うん、
なるほどね。
あ、それができたら あれだよグラフィックデザイナーミッティングディレクター
、
まあ結局だからあれ自分でやるっていうのはそれを全部自分で責任持つってことだからね。
だからまあ何回もやってみてこんな感じかなこんな感じかなってちょこちょこ変えていくしかないんだろうなと思って。
でもそうすると毎回同じとこに出さないとって感じだよね、うん、きっとね。
まあそうでしょうね、
うん、なるほどね。
とりあえずしばらくそこに出し続けてみてそれでもっていうんだったらねまた考えればいいので。
そ
う
か、
はい、
でもその今回出したのは1種類
まだ1種類なんですよ最初なんで、
うんうんうん、
でもあと立て続けにもう2種類ぐらい追加して、
うん、
で3種類ぐらいちょっと並べようかと思ってて。
なるほどね。何枚吸ったの？
100枚です。
100枚でいくら？
100枚でそれはね3000しなかったんですよ。
へえ、なるほどね。
でもどうなるか分かんないんですけど、
お
あの納期もめ長く取ってその値段だったんで、
お
その1日とか2日でできるようなんだともっと高いんですけど、
うんうんうんうん、なるほどね、まあ、
できるところでどうかなという。
100枚で3000いかないだったらインクジェットで出せるやすいかもね。
まあどっこいどっこいぐらいで、
うん
うん、
まあまあ、
うん、まあ手間賃は送料は取られるの？
送料取られないです。
あ、それ
も、送料込みで3000しないの？
3000しないですね。
そうなんだ。
そうなんですよ。まあどうなるかなというところで。うん、まあ大体いろんなとこ調べてみたんですけど、4,000〜5,000円はね普通かかるみたいなんですけど。
うんうんうん。まあ、そうだよね。そうか。そしたら年賀状とかそういうとこ
使ってもいいかもね。そうなんですよ。これなんかチャットで送るのはどうしたらいいんですよね。
いや今はいや。そっか。それが1週間ぐらいで来るの？
来る予定ですね。
おお、そうなんだ。まあじゃあそれはまた高野ブックで詳しくね。
そうですね。100枚どうやってはけようという。100枚どうするんだっていう話はあります。、
はい、
どんどん、まあ、うつ高く積まれていくに違いない。
切手を送ってくれた人にはその切手で送り返しますっていう。
あ、まあそれもやろうかと思ってるんですけどね。
あ、なるほどね。はい、じゃあブログで販売すれば。
販売いいんでしょうか。バーは。
ブログ内でやってくれるなら全然 OK ですよ。
そうでした、わかりました。
はい、なんかあれだよね、あのほらよく切手でさ、いくら分切手をいくら分同封して送るとなんかもらえるとかってあるじゃないですか、あれって結局その切手を換金するの？
換金するんでしょうね。
あ、なるほどね。
だから手数料払ってね、郵便局で還元するのか、それともね金券ショップがあれば最近は金券還元するのか。
ああ、なるほどね。
うん、
そっか。
私はでもなんか iTunes カードとか Amazon カードに還元するって思っちゃいました一瞬。
なるほどね。
Amazon カード、
そうか、 iTunes のカードだと
iTunes のカード1枚送ってくれたらずっと送るよみたいな。それじゃあかんやろっていう。
なるほどね。はい、まあそんな感じで高野さんが商売を始めるようなので。
商売。まあ、
あの、よかったらまた高野ブックの方も聞きいただいてちょっとチェックしてみていただければと思います。はい、ということで本題の方を借りたいと思います。 ということで今週は、まあ、この番組をお聞きの皆さんはもうお分かりかと思いますが、あでも最近そんなに話してないのか、
はい、
ブラックな相撲さんの一面をですね、久々に非国民スノボ、
はい、
登場ということで、
はい
はい、どこら辺でこう非国民になっていくのかっていうのを今週はお楽しみいただければと思います。
はい。
はい。
いや、最初から非国民なんですけど。
あ、もう最初からなんだ。
あ、とりあえず批判は受け付けませんっていう話。賛同される方だけメールください。
そうね。
そう言っときます。
そうね。批判はいらないね。はい。
いや、まあほら、いつもだ。言ってるから、日の丸とか君以外は嫌いとか、うん、まあ、時々ポチポチ言ってますけど。
言ってる言ってる。
はい、言ってます、ね、うん、日の丸構図が嫌いなのは日の丸だからだとか。あ、逆か。日の丸が嫌いなのは日の丸が日の丸構図だから嫌いだとか言ってたんですよ。
そうなんだ。
とか言ってたんですけど、
はい、
ちょっとだいぶ前ですけど、高野さんもサッカー好きなんだっけ？
はいはい。
まあ、好きなんですよ。で、侍ジャパンとかよく言うじゃないですか。
うん、うん。
でも侍つき始めたのは、いつぐらいからかわからないけど、
うん、
ね。で、やっぱり僕とちょっと似たようなひねくれた人が知り合いにいまして、
ほう。
サッカーからからスポーツの話になった時に、侍ジャパンってさ、っていう話で、
うんうん、
何でも侍つければジャパンだと思いやがって、みたいな、そういう話をしてたんです。
はいはいはい。
ふざけるなと。
うん、
まあ、侍っていう階級っていうかな、まあそういうのは、
うん、
要は支配階級でほんのわずかしかいないはずでしょ、
うんうんうんうん、
まあ本来っていうか、
うん、
で、そう、まあそのトップっていう意味での侍ジャパンなのか知らないけれども、
うん、
なんかもうみんなが日本人みんなが俺は侍みたいな感じになってるような感じ気がして、
はいはいはい、
特にサッカーを応援している人がね、ほらサッカーを応援している人に儲けてるわけじゃないですけれども、
うんうん、
そんな感じになってきて、うん、いや、あれは侍じゃないよねっていう、せいぜい、なんて言うんでしょう、合戦の時に、こう、下っ端で、農民から、徴兵される人、なんて言うんだっけ、名前忘れちゃった。ん？
なんでしょう。
なんて言うんだっけ。
前が出てこ
そう、恐ろしい恐ろしい、なんだっけ、何、ああいうのなんて言うんでしたっけ、ちょっと秀吉とかが猿と言われていた彼が、
うん、
人が、うん、最初の頃はなんて言われてたんだっけ、
足軽、
あ、そうそう、足軽、足軽足軽ジャパンだよどうせ僕らは足軽、せいぜい言って足軽の子孫でしょとかいう話で、
ああ、だって侍ジャパンっていうのは結局その選手たちのことを言ってるんじゃないの？違うの？
今選手ですよね。うん、
選手、いやだから、はい、うん、選手ですけれども、うん、その選手の中に先祖が侍っていう人はどのくらいいるんだと今話します。うん
あ、そういうこと？
ものすごく、どうでもいいツッコミなんですけど。
いや、だって、その、日本を代表する選手だから、まあ、その、階級の。
階級の、まあ、そういうことで侍なのか。まあ、だから、侍ジャパンの侍の定義ははっきりしろっていう話なんですけど。
あ、なるほどね。
そのまま、ただ侍ジャパンって言ってるんじゃ、
うん、
もう、その、本当に侍だった人はどのくらいいるんだという話で、せいぜいその、ね、シンガルジャパンじゃないかと、
うん、
まあそういう悪口から始まったんですが、
うん、
で、うちの息子もものすごい歴史好きだって話は、
うんうん、
してると思うんですけど、
うん、
まあ特にね、彼が好きなのはその戦国時代の話、
はいはい、
で、
うん、
結局まあ戦国時代って、
うん、
みんながっていうかまあそこの こう権力者が戦をやるぞって言ったら、
うん、
ここに住んでいるあの村の衆とか、うんうん、要は農民ですよね、
うん、
そういういろんな人たちみんなあの俺についてこいというか、まあ、徴兵する形で、
うん、
こう合戦に行ってったわけなんですよね。
はいはいはい。
で、その人たちの子孫が、まあ僕らっていうに、ごく最近やっと気がついたんですよね、僕はね。はい。
うん、うん、うん。
僕自身はね、あのね、もう先祖に対して全く、こう、思いがないというか考えがなくて。
はいはいはい。
先祖のことを考えたことはないんですよ、実を言うと。親までですよね。その上の人は何をやってたかとか全く興味がなくて、
はいはいはいはい、
あったんですけれど、
うん、
だからね、そういう意味で、
うん、
ああそうかと思ったのがそのサムライジャパンからあの、足軽ジャパンになって、でその足軽ジャパンの、子孫がまあ僕らだという風にやっと繋がったんですが、はい、そこから繋がると、うん、ですね、僕の場合はなんか知らないけど、ものすごく天皇家に対してこう、非難が非難を尽くしちゃったんですよ。
はいはいはい。
よく妻と話してて、妻は京都の出身なんですけど、
うん、
しかも京都でかなり長いらしいんですよ、
うん、
かなり長いというのはその、
うん、
相当昔まで遡る感じの地区、
うん、
で、彼女にとっては天皇家は当然なんです、
うん、当然、
あって当然、
うん、
ないと困るっていうか、
はいはい、
空気みたいなもん、空気は水と同じなんですよね、
うんうんうん、
で別に彼女の世代というか親の世代とかに天皇家と何か深い関係があったとかそういうんじゃなくて、ただ京都に長く住んでいるというだけでそうなんですけれど、
はいはいはい、
でそれに僕は全然気がつかなくて、
うん、
こういうそういう気持ちだっていうのに全く気がつかなくて、
うんうん、
でそういう彼女の目の前で、うん、もう散々こう天皇家罵倒しまくった
はいはいはい、
当然そういうことを言われたらやっぱりカチンとくるじゃないですか、
はいはい、
で大体喧嘩になるんですけれどもある日彼女に、なんでそんなにもう天皇家に憎いのと言われて、なんか何かこう憑依したっていうかね、何か取り付いてるみたいだよとか、もしかして取り付いてるとか思ったわけなんですが、どうもね、そういういろんな、まあ、息子は歴史好きっていう、そういう特に戦国ものが好きとか、
うん、
この間あそこに、どこだっけ、会津若松、
はいはいはい、
まして、うん、なんだっけ、若松城、会津若松城とか見たりして、
うん
うん、なんか別に僕白虎隊好きじゃないんですけれども、
うん、
そういうところに行ってきたら、なんとなくだんだん自分のこう昔の姿っていうか、昔からこう伝わってきている何かが自分にあるのではないかっていうのに気がついてですね、はい、
はい、
ちょっと最近暇なもんですから、いろいろ妄想が
暇なの、
暇です、まあ、暇っていうか忙しいことは忙しいんですけど、ぼーっと考える余裕があると、まあ、妄想っていうのはあまり よくない時に起きるのかな、
うん、
あまりこうなんか、うまくいってない時に起きるのかもしれないんですけど、
はいはいはい、
結局ですね、
うん、
その妻になんでそんなに憎いのかっていう話をされたりした時にはたと気がついたんですけど、
うん、
これはもしかしてもしかすると、まあ、北海道の人は東北の出身の人が多いんですが、
うん、
うちも多分その辺なんですよ、
はいはい、
東北というか、福島とかその辺らしいですが、
うんうんうん、
もしかしたら、
うん、
結局江戸幕府が新明治政府に敗れた時に、うんうんうん、まあひどい目にあった、うん、かもしれないですね、うんうん、年とか、うん、で結局江戸幕府を倒したのは、まあ、明治政府だけど、それを後ろ盾っていうかね、うん、担ぎ出されたのは天皇じゃないですか、皇室じゃない、
はいはいはいはい、
だからそこら辺から皇室憎しっていう
その先祖の思いを、
そうそう、僕はあの
今本当に出てきてるの
そのまま取り付いてきてるってれば、まあこれ取り付き方についてはまた別な番組でお話したいと思うんですけどもあの別に霊がいるとかそういう方じゃないですけれども、うん、まあ何か物理、もっと僕はもう物理的なもので取りあるんだろうと思うんですけれどもだとするとものすごく納得いくんですよね。僕自身別に天皇家嫌いっていう意味が分かんないです。後で冷静になって考えるとなぜ天皇家そんなに嫌いなのかよく分からんっていう。
お
でもそこには何か理由がないといけないと思うんですが、うん、まあ、一番今納得できる理由はそこにあるんですよ。
そんなとこ
そうで、まあ、うん、これは妄想ですので、うん、楽しんでもらえればと思うと、で息子がほらやたらとこうそのね切ったはった大まあ本当は怖いんでしょうけれども、
うんうん、
選手ものとかそういう非常に細かいディティールに対して、
うん、
なんか異常に興味があるんですよね、いろんな。で、今歴史すごい流行りで特に戦国がね、はい、
うん、
ですけれども、テレビ番組とかで、NHK の BS なんかでやっているやっていたのをちらっと見たんですが、
うん、
熱中夜話っていうのがあって、
うん、
見たことはありますか？ない。
ない。
まあ、いろんなものに熱中している人が出てくる。
うんうん、
参加視聴者参加型番組、
うんうん、
そのスタジオに100人か知らないけど、まあ、何十人かやってきて、
うん、
それぞれの立場でこういろいろ自分の思いとかね、
うん、
披露するっていう番組なんですけど、その中 の、うん、関ヶ原の合戦っていう、
はいはいはい、
天下を決める関ヶ原っていう回を見たときは、
うん、
まあすごいんですよね、と出てきてる人がね、みんなね、
うん、
もうそのまま戦国の時代に行ってて、
うん、
行ってそこで見てきましたぐらいな感じ
はいはいはい。
で関ヶ原にはいろんなその なんとかの陣地とか、
うん、
まあ、今でもちゃんとこう史跡として残ってたり日が立ってたりとか、
うん、
そうですけれども、うん、そこに行ってこう負けた方の豊臣方のね、
うん、
武将がいるんですけれども、
うん、
そこで泣いていたりとか今泣いてるんですよ。
そこに行って泣いてんの？
泣いて悔しいたりとか、なんて言った、あと徳川、もともと秀吉方だった小早川っていう、
うん、
武士が寝返っちゃうんですよね、うん、それでまあ大負けに負けるんですけど、
うん、
小早川は憎しいっていうお前なんか死んでしまえみたいな、そういうねもうそれ見てると、もう僕がその天皇家くたばれみたいなことを言ってるのと同じなん
です。
全く、まあ、似たような感じなんですよね、
うん、
これはもしかしたらとか思って、みんなそういうものを知らないだけで後ろ盾にこうくっついて、
うん、
後ろにすでに持って生きているのかと思うとちょっと怖くなりました
ね。なるほどね。
はい。で、まあ結局もうそういう戦国時代はみんなが今僕のイメージではみんなが戦争をしてた時代ですから、
うん、
結局そこで生き残った人の子孫っていうのはみんな何らかの、まあ、殺されちゃった人は、若くして殺されちゃった人はこう子孫残せないですから、
うんうん、
なんとか生き残った人っていうのはみんな、まあ、 誰かかしら戦争で人を殺してるっていう、
うんうんうん、
そういう可能性は非常に高いと。
うんうん、まあまあそうですね。
まあ、で、まあそれをさらにもっとね、大昔まで遡ればもう、うん、言わずも知れたし、うん、言わなくても分かると思うんですけど、結局みんなこう何かしらの形で誰かを殺して、
うん、
それで生き延びたことで子孫を残しているっていう、
うんうんうん、
こうね、サイクルが、
うん、
ずっと続いているんだなと、
うん、
と、まあすごい今になってそういう気持ち、そういうのに気がついてすごい戦慄を覚えた。
ああ、なるほどね。
まあ一つの妄想から始まったんですけれども、でも多分この結論に関して言えば、まあそんなに当たらずとも遠からずなんじゃないかなっていう、まあそういう結論です。
そうか、
はい、
まあでもその可能性は高いよね。
まあそうなんですよね。まあ今何を今更言ってるんだっていう人はたくさんいるとは思うんですけど、
いやでも、ね、そんなところまで考えてないっていうかさまあ 100% じゃないでしょうけど、そのね、そういうのから逃れてあれしてた人たちもいるだろうし、
でも、まあ、でもずっと本当に大昔のこう猿に近いところまで遡っちゃえばまず 100%
だと思います。ああ、そっか生き延びるためにね、うん、
っていう気はします。
なるほど、ね、
まあそれはまあそれはそれで一つの事実っていうか史実なんだろうと思ったんですけど、
うんうん、
もう一つね、ちょっと気になったのは、
その
戦国時代もみんなで殺し合って、やっとまあ、その徳川幕府ができて、
うん、
江戸時代って何年続いたか知らないんですけど、
うんうん、
50年何年続いたんでしょうね。結構長い間続きましたよね。
うん、
でその間、とりあえずその戦争状態っていうのは、なかったんですよね。
うんうんうん、
本に関して言えば、うん、まあ小競り合いとか一揆とかいろいろまあたくさんはあったでしょうけど、
うんうん、その
大規模な戦争状態というのは、
うんうん、
ないって、
うん、
まあそう思うと江戸時代っていう時代は非常にそこでね、
うん、
ある何世代か過ごした人は、
うん、
何世代かその相手を殺さなくていいっていう時代を過ごせたはずなんです。
うんうん
でそのまま行けばよかったのに、
うん、
やっぱり明治政府の時にやっぱりができた時にやっぱり戦争に、
うん、
あわけですよね、
うん、
まあ戦国時代ほどそれほど大規模ではなかったかもしれないけど、
うん、
そこで戦争が起きたことで、あとはなんかもう明治以降、まあこれは日本だけの責任じゃないとは思うんですけれども、
うんうん、
結局植民地政策に対抗す、まあ、列強ですかね、そういうところ対抗するためっていうのもあるだろうし、
うん、
やっぱりなんて言うんでしょう、自分の欲というか日本のまあ欲が出たのかよく分かんないけど、
うん、
まあ、中国とかに侵略していくじゃないですか、
うんうんうん、
そこの江戸時代前の戦国時代と江戸時代とそこから後の明治から昭和の太平洋戦争までの、
うん、
この感じっていうのが、
うん、
今に似ていて、
うん、
まあ、太平洋戦争で散々こう殺し合ったところでやっと終わったと、
うん、
で僕らの世代で今2世代目3世代目になろうとしてるんですけれども、
うん、
とりあえず2世代目3世代目に関しては、
うん、
さなくていいっていう、
うんうんうん、
ですね、
うん、で
これがどこまで続くかっていうのがちょっと今僕の非常に興味のあるところなんですけれども、
お
この殺さなくていいっていう世代が長く続けばもう少し平和なのかなっていう気はするんですが、ただ、うん、どうもそれよりはそっちの前の方の歴史の方が殺し合ってる歴史の方が長いので、いつかはこうねそっちに引っ張られるのかという妄想がまたできまして、
なるほどね、そうか でもその鮮度の方に遡ってってさ、なんかそういうなんか妄想がそういう風になってくるっていうのもすごいよね。
まあ、あの、まあ、結局その自分とは 何者なんだっていうかね、こういう人、僕自身はね、自分はあの非常に浅はかな考え方だったんですけど、ね、うん、自分は自分というゼロからスタートした人間っていう風に考えたいんですよね。
ああ、その誰の影響も受けてない、誰の影響、
そうそうそう、うんうんうん、自分で自分にこうロムというか、うん、ラムしてきたと、うん、いう風に考えたいっていうか考えてきたんですけれども、うん、実はまあそうではなくて、あのかなりこうロムを持っていて、うん、見えない、気がつかないけれども結構それにこう突き動かされている存在なんだな、かもしれないなっていうのはね、
うん、
でそう思うと、あの結局もしそれが事実だとすると、僕がその例えば、明治政府を立てた、うん、人たちがあの許せっていう、こう何かインプットがあるとするじゃないですか、うんうんうん、それがもうそれ明治時代の話ですからね、もう200年ぐらい前
お
う
お
う、それが今持っているとすれば、これはすごい恐ろしいことで、まあ、世界中で今起きているいろんなこともありますけど、うん、まあ、例えば、アフガニスタンに、うん、まあ、ブッシュのアメリカが攻撃をしましたけど、あの、
うん、
911の後ね、
うん、
あそこでアフガニスタンの人たちがもう本当ひどい目に遭って、
うん、
それやったのは誰だったらアメリカ人だって、別にアメリカのブッシュ大統領ってやつが悪いんだとは思わないですやっぱり、
うんうんうんうん、
あのトータルで大雑把にアメリカ人っていう風になっちゃうから、
うんうん、
あのその人たちがきっと今あのすごく苦しんだ思いっていうのはそのまま子孫にずっと来るとすると、
うん
うん、まあ、200年後でも多分嫌いですよねっていう、
あ、なるほどね、
うん、でも結局そういうことになってしまえば、
うん、
もう今どんどんね、どこだっけ、イラクもそうだし、
うん
うん、日本で言えば中国とか、韓国とか、
うん、
そこら辺、あ、まあ、そこら辺って言ったら悪いんですけど、あの、うん、要は侵略をしたの人たちは、
うん、
まあ、その当時の人たちが亡くなってしまえばもう関係ないっていう見方もあるのかもしれないんですけど、
うん、
でも今ほら、決してなんだっけ、中国で日本に対してこう嫌いっていう感情が多いっていうのは、あれは決してその政府がそういう風に教育してるからとか、
うん、
こういうだけではなくて、
うん、
やっぱりその伝わっているものが、
うん
うん、あるんじゃないでしょうかと、
うん、
日本人って割合私らの祖母祖父の時代は太平洋戦争とかね言ってたと思うんですけど、
うん、
そういう人たちが私たちにそういったあの戦争の時にこういうことがあったとか、自分はこういうことをしたっていうのを言ってないと思うんですよね、うん、日本人って割合
見てないですね、
うん、でも中国や韓国の人たちはまあ被害を受けたっていうこともあるけども、
うん、
そういうのをやっぱりすごい積極的に伝えてるんだと思うんで、
うん、
そこの違いもあると思うんですけど、
うん
うん、でもやっぱりそれは伝わると思いますね、
うんうん、それがなくても、
うん、
それがなくてもね、まあ、これは僕一人のこう妄想が正しいとすれば、
うん、
例えばそれがなくても多分伝わってる可能性が、
それは何、その DNA 的なものの中にこう刻み込まれたものがあってっていうことなの、
そうですね、
うん、
まあこれは学説としてって先に僕が名乗りを上げておきますけど、
なるほど、ね、
はい、まあ、そうするとね、もうね、はっきり言って人間はこうね、積年の恨みだらけなので、
うん、
何々族に殺されたとか何々族にやっつけられた、
うん、
も そういう、
そうだね、そういう
だらけになっちゃうんですよね。
そういうことが本当にその DNA とかでこう刻まれて受け継がれていってたとしたらすごい怖いよね。
怖いですね。
それが薄れていくことはあるんだろうか。
そのね、あの日本に関して言えば江戸時代が一つのキーワードになるんじゃないかっていう気はするんですけれども、
ただ江戸時代っていうのはすごいね、抑圧されてるっていうか、そういう時代だと思うんで、
まあ一般人もね、
だからね、今はまあそういう今も抑圧されてると言ったら抑圧されてるのかもしれないけど、そんなもんないし、あと情報はね昔に比べたらとんでもなく入ってきてるし、普通の人でもね、だからどうなってくるんですかねその辺ね。
もうちょっとあの壮大すぎて、もう追いつかないんですけど、
本当にその DNA 的なものの中に入っていたとして、それをなんて言うんだろう、その知識とかその情報とか教育とかっていうものって消せる、どれぐらい消せるかなんだろうね。
ですよね。
いや怖いな。
まあね、まあ結局その本能に任せ、本能っていう言い方をしていいのかどうか分かんないですけど、ロムに、あの最初から書き込まれてるロムに従ってしまうとみんなとんでもないことをやり始める。っていう、突然僕が「薩長憎し」とか言って何て言うんでしょう、あの戦争を始め、一人で戦争を始めたりするかもしれないしねっていう話になっちゃいますよね。
だってそんなのもう世界中にそういうね、侵略された国だとか部族だとかいっぱいあるわけじゃないですか。
そうなんだね。
そっちの、でも逆に言うとその侵略した側とかさ、そういう方の人たちの DNA に刻まれたものとかっていうのも残って受け継いでたりするわけでしょ。
ああ、そうですよね、
その恨みとかっていうんじゃなしに、その虐殺した時のさ感覚とかそういったものがもし受け継がれていたとしたら、それもそれで怖いよね。
そうですね。
どれ、あ、なんだろう。まあ、僕ほらタバコ吸うじゃないですか。何年かこう吸わないと真っさらに戻るよみたいなのって言われたりするじゃないですか。そんな感じでさ、こう平和な時代がその何十年とか何百年とか続いたら、そういう戦いとかそういったものの記録がこの人間の DNA から消えるとかいうのは分かったのさ、なんかもうやめようよみたいな話に。いやでも本当どうなんだろうね、そういうのが入ってんのかな。
いや
でも生存するための
そう、ね、戦い
あれだから
としては、あの
そう、
必要だった時代もあるわけですよね。
記録する必要があってだったわけだよね。
あのそう、僕あの最近はあんまりないんですけど、やっぱり思春期の頃とかもうちょっと前、もっとちっちゃい頃っていうかね、小学生の高学年ぐらいの時とか、なんかよく本当によくね、人を殺す夢を見たんですよね。
マジっすか。
はい、だ相手は誰だか分かんないんですけども、
それはスノーさんが誰かを殺してんの。
そうそうそう、
怖
いや本当に、なんかよほどひねくれていたのか困ったことがあったのかよくわかんないですけど、それでものすごく焦って、あ、大変だと思って目が覚めて、ああ、よかった夢でっていうのは何度も記憶があって、まあその時はね、別に、あ、夢でよかった、それにしては怖い夢だなっていう、それだけで終わってたんですけど、なんかまあ今、こういう妄想でちょっと思い出したんですけど、まあ、あれはもしかしたらそういうね、あの自分のこう大昔の
潜在意識みたいなところから出てきたってこと。
そう、
怖いな。
怖い。
そこは人殺した夢そんなあったかな。高野さん見たことある？誰か殺した夢。
いや、それはないですね。
そう か、それは。
殺されそうになったとかいう夢あるけどね。
ああ、それもないですかね。
あ、そうなんだ。
あ、そう。
うん。なんかに。
やっぱそれ男性と女性です。これ差があったら面白いですね。
そんなはあんまりないかもしれないですけどね。
いや、でも、
そうか。その、戦とかそういうところからは。
そうですね。あんまり女性は。
現場にはいないだろうからね。
うん、まあ、被害者になる、
まあ、うん。被害者の側でしょうけどね、なるとしたらね。
あ、そっか。被害者
としては、被害者になっちゃったら、うん、殺されちゃってるから、うん、
まあ、続かないのか。
続かないんです
よ。ああ、そっか。
うん。殺した方の記憶の方が つながる可能性が大だっていうのも、このもう一つの。
ああ、そっかそっかそっか。
もう一つの大きな、こう、あれです。
そっか。
ブラックな部分で。
うん、その恐怖とかそういったレベルで、なんとか免れた人のあれが多少あるかもしれないけど、本当に殺害されちゃったら、もうそこは、とそこで終わっちゃうわけだもんね。
終わっちゃうんですね。
受け継がれないわけだ。
そうなんです
よ、ね。じゃあ何、これどんどんこう戦争とかが続いてったら、
はい。
なんか、人ってすごい、凶暴なものにどんどんなっていくの、
ね、今十分凶暴だと思うんですけれども、だって見た目はほら、すごく親切な人でも、まあ本当選挙で立派なことを言って投票してもらって大統領になっても、ボタン一発で何万人って殺せるわけですから、まあ実際にボタン一発とは言わないまでも命令書で万人と殺してる時代ですから、そういう意味ではもうかなり究極にっていうか、まあ技術が発達したせいっていうのもあるんですけど、どんどん見た目は綺麗でも中身はどんどん凶暴になっている。
なんかそうだね、なんかそういう凶暴性の極めた人間が一番上にボンとついて、その凶暴化した人間をボタン一つで一掃してクリアにしてもらっちゃうっていうのは一つかもしれないね。
誰も残らない
わあ、そうなんだ。
いや、まあ、
いやでもさ、その凶暴な人たちが、まあ、その一人じゃないにしてもさ、そこの取り巻きみたいなのを残して他を一掃したら、すごく濃度が上がるわけじゃないですか。
そうですね。
でそこからまたみたいな、うわー、なんかなんかお先真っ暗な感じですね。なんかブラックスノーというよりも、はい、もう世の中ブラックみたいな。まあ、そっか。
出口がない、ね。人類というだけで出口がなくなっちゃうっていう。
なるほどね。あこは。はい。ちょっとなんかお先真っ暗なお話になりましたが。いや、きっとなんか知識とか教育とかいうものがそれをしてくれる未来が来ることを
思
いたいなと。
そうですね。もう一つは文章っていうね、マニュアルに従うっていう、そういう傾向は若干あるじゃないですか。まあ、文章が生まれてから、文明が生まれてから、なんか一生懸命法律作ったりして、なんだかんだやっているっていうことは、それに対する一つの処方箋なんだろうと僕は思うんですけれども、それがどの程度、まあ、日本の憲法とかはすごくいいと思うんですがね、そんなもんいらないって言ってる人がいっぱいいるけど、日本の憲法っていうのはそういう意味ではすごく超って言ってしまいました。超って言ったら、
超って言ったらうさんくさいんじゃないの。
うさんくさいんです。まああえて超って言いましょう。はい。まあ本当超新鮮っていうか、なんて言うんでしょう、非常にユニークな ので、うんうん、そこに期待したいとは思うんですけどね、
うん、なるほどね。そうね、なんかそういう、こう、繰り返していく人間の中あるって面白いですよね。
そうなんですよね。まあ、その、歴史は嫌いだったんですけど、
うん、
嫌いっていうか、歴史全然興味なかったんですけど、
うん、
息子のおかげでちょっと目が開かれたなという、はい、うん、感じで。
いや、なんかそういう風にさ、なんか受け継がれてくものみたいな感じでさ、結局その文章とかそういった何か記録を残すっていうことで、そのサイクルがどんどん早くなっていくわけじゃないですか、
はい、
その人が成長していく、うん、なんて言うんだろう、まあ生まれてから死ぬまでの間にできることっていうのが昔に比べたら多くなっていくわけじゃないですか。それがどんどんやっぱりね、紙だったものがパソコンとかが出てきて、この先何かが出てきて、それこそマトリックスみたいにね、記録をなんたらデータとして取り込んで、そこで体が勝手に動かせるようになるみたいな、そういう風にどんどん速くなっていったりしたら、どんどん加速していくんだけど、どこでどうなっていくんだろうみたいなのもあるし、受け継がれていくものがどういう形で表に出てくるのかみたいなね。
そうですね、うんうん、まあそのなんかこうこの野郎とかあいつはゆる、あい、あの、あそこの国は許せないとか、そう思ったら、ちょっと、なぜ思ったんだろうって考えていた。
そのバックグラウンドには。
そうそうそうそう。お互いに、
うん。
もう、戦争したい人は。
はい。まあ、自分のバックグラウンドがどんなだったかっていうのをちょっと探ってみるのも面白いかもしれません。ちなみに私はですね、父親方の長男、いわゆる本家の、
はい、
おじがですね、どこまで遡れるかやったんですよ。
はい。
たら、その中に、龍馬がいました。
おそれはすごい。
僕もね、あんまり全然興味なかったんですけどね、そのどこまで遡れるかみたいなのって面白いなと思って、頑張れっつって言ってたんですけど、結構何代前、
うん、
20代とか30代とかこう、遡って、やっぱ限界があって、かろうじて龍馬は引っかかったんですけど、
あ、そうか、
そのちょっと先はもう、調べようがさすがにないとか、結構いろんなところ行って漁ってきて、どんどんこう家系図を広げていって、結局ね A3 4枚ぐらいの大きさだから A2 か、の紙に書いて送ってきてくれましたけど、
それは面白いです。
そんななんか自分のルーツを探ってみるのは結構大変だったみたいですけどね、 2年がかりぐらいで、
全部自分でやったんですよね。 人に頼んだりとかじゃなくて、
おじがやって追っかけてて、どっかでね、動ける範囲を超えて、
はあ、
その息子だから僕のいとこがその後をついてやって2年がかりぐらいで、もうこれ以上無理っていうのが出て、その家系図が届いたんですけど、すごいねっていう話で、まあそんなちょっと僕は全然そんな興味ないんでやる気はなかったんですが、まあそういう風に探れるみたいなのでね、もし興味がある方がいらっしゃったら遡ってみるのも大変だと思いますけど、やってみるのもいいかもしれません。ということで、明るい未来を期待して今週はこの辺にしたいと思います。お届けしましたのはハンスケと、
はい、別にサッカーが嫌いなわけでも、はい、天皇家が嫌いなわけでもない、すべてご先祖様のせいだということで、はい、スノート、
はい、高野でした。
はい、ではまた来週。